キンキンラディオ。はい、皆さんこんにちは、キンキンです。
ギンギンです。
まあ、久しぶりにねおしゃべりしようかなと思うんですけど、
最近歌ってばっかりやからね。
最近ね、また久しぶりにちょっとダイエットを始めておりまして。
ダイエット久しぶりやな。
このキンキンラディオでダイエットの話をしたのが2012年、
6年前。
その時の体重が53キロ。
はい。
でこの間久しぶりに体重を測ったら 60.2 キロぐらいになってて、
6年で7キロ太った。
で計算すると1日3グラムずつ太ってってる計算になるね。
平均すればね。
だから気づくと6年で7キロも太ってたと。
チリも積もればやな。
で身長170センチで60キロなんで、標準体重からしたらもう全然大丈夫やねんけど、
あと3キロぐらい太ってもええぐらいやな。
あ、でもね、なんか60キロ超えてくるといつもやっぱこのお腹周りにちょっと若い頃見たことなかったような贅肉がつき始めんで、
まあ、中年太りやな。
あのジーパン履いた時にこのウエストの上にちょっとお腹がぷくっとこう乗っかるような感じあるじゃないですか。
はい。
これをまた減らしたいなと。
なるほど。
でこの6年間にもこう体重が増えたり減ったりっていうのはあって、
はい、
でいつもは冬場ちょっと太って、で夏になると自然に痩せてっていうのを繰り返しだったんだけど、なんかね今年の夏は食欲も落ちなかったし全く痩せなかった。
暑かったしな。
でも食べんと乗り切られへんし、で移動も炎天下の中なるべく歩かないようにしようと思うやん。
運動不足か。
で、まあ、今まで何回かダイエットしてきて、ちょっと食事を軽くして、で、まあ、長めの散歩を週何回かやるだけで割とこう楽に体重をしてってってんの、
はい。
ね、年のせいかやっぱり体重も落ちにくくなってて。
ああ、基礎代謝が落ちてんねん。
で今回はちゃんと筋トレもしようと。
ああ、辛いな。
で、まあ、筋トレって、まあ、しんどい、きつい、続かへんみたいなイメージしかなかったんけど、まあ、ちゃんと筋肉もつけていかないと痩せていかないんで。
ああ。
でそのお腹周りの肉を落としたいからって腹筋だけばっかりやってても絶対痩せへんねんな。
ああ、もう全体的に鍛えていかなあかんねん。
で、まあ、今ねこういう時代やからネットで調べたらそういう筋トレとかもいっぱい出てくるやん。まあ、
動画とかも多いもんな。
で、まあ、10分エクササイズとかってその画面で先生がやってんのに合わせて一緒に運動したら自然と10分間運動ができるっていうのもあるし、
便利やね。
で、まあ、調べていくと、まあ、こういうとこ鍛えたかったらこういう筋トレ、
いろいろあるんや。
まあ、実際調べてこう自分でもちょっとずつ試していくと、まあ、いろんな種類のトレーニングがあって、まあ、結構面白いなと思い始めて。まあ、
筋トレも奥は深いぞと。
でね、なんかこう生まれて初めてちょっとこう続けて筋トレをやってってんねんけど。
どんなことやってんの？
まあ、基本的なもんばっかりやけど、まずスクワット。
はい。
やっぱりその太ももとかの大きい筋肉を鍛えていくっていうのが大事やねんて。
はい。
あとはその腹筋、腕立て伏せ、背筋、あとその最近よく言われる体幹トレーニング。
体幹ってよう言うもんな。
あとはあのペットボトルを使ったこうダンベルトレーニングみたいなのも軽くやってる。
いろいろやってんねん。
まあ、いろいろ調べてもう片っ端から自分で試していって、あ、これやったら続けれそうかなとか、あ、これちょっとここの筋肉に効きそうやなとかいうのが自分が気に入ったやつをこう、まあ、10種類か15種類ぐらい組み合わせて、まあ、大体1時間ぐらいできたらこうその毎日まとまった時間取れなくてもこう合間合間にもうそれこそテレビ見ながらとか思いついた時にやっていってるな。
まあ、ほんまはこうジムとかに通えたらええねんけどな。
まあ、でも結構ジム通うお金もバカにならんや。
まあな、
まあ、なんで、まあ、家で自分でできる範囲のこう運動をで、やっぱりその正しいやり方でやらないとやっぱ意味がないんで、まあ、ちゃんと動画とかチェックしながらこうちゃんとできてるかなって鏡の前で自分で確かめたり、
まあ、正しいフォームでやりましょうと。
だからそのスクワット一つにしてもただ膝を曲げたり伸ばしたりするんじゃなくって、あのちゃんとお尻を突き出すようにしてこうなんていうか直角に曲げる、
う
ん、だからね膝がつま先より前に出ないようにお尻を突き出しながら曲げていくね。
あ、
そうするとこうちゃんと太ももの筋肉にこう効いていくね。
体重減った？
あのね、筋トレだけでは体重は絶対減らない。
逆に筋肉はついていくんや。
で、ね、2週間ぐらい続けていくとやっぱこうお尻とか下半身が自分で触って分かるぐらいちょっとキュッと引き締まってくるし、上半身は逆にその胸の辺とか腕のあたりにちょっとこういい感じにうっすら筋肉がつき始めるな。
で、一番減らしたお腹周りは？
あのね、こう自分が思ったほどはまだ減ってないんだけど、
あ、なんか、
あ、でもね、気がついたらベルトの穴1個分ぐらいは減ってた。
は
あ、だからね、20代の頃に買ったジーパンがまた履けますよ。
すごい。
あ、だからね、ダイエットなかなか続かないっていう人におすすめなのは、やっぱそういうこれ着たいなっていうような服を一着用意しておくこと。
あ、女の人よく言うもんね。
で、体重ってなかなかこう増えたり減ったりして、なかなかこう変化実感しにくいねんね。
まあ、体重だけ減らしても意味ないもんな。
だからそれよりはそのベルトの穴1個減ったと か、 だからちょっとワンサイズ細いジーンズが入るようになったと か、 だからそういうのの方がこう実感はしやすいし、なんかこう喜びも大きいんじゃないかな。
なるほど。じゃあもう筋トレだけ
で、まあ、筋トレ2週間やってちょっと変化が見え始めたんで、まあ、それにちょっとウォーキングも足して始めてみたんだけど、
う
ん、でね、今回まずいいウォーキングシューズを買うとこから始めて、
形から入るんです。
っていうよりなんか変な靴で歩いたり走ったりしたら足痛めるやん。
健康に悪いよな。
で、まあ、ちょっと張り切っていい靴買うと、なんかせっかく買ってんから続けようっていう気持ちにもなる
やん。まあ、元取らなって思うよな。
で、靴屋さん行ってスニーカーじゃなくってちゃんとしたウォーキングシューズとして売られてるものを実際試しに履いてみると、もう全然違うの。
歩きやすい。
その足のフィット感とかで、ちょっと歩いてみた時のやっぱその足の裏のこうクッション性とか、
やっぱちゃんと歩いても疲れにくいようになってるんや。
で、まあ、そういうの履いて、まあ、5、6キロかなぐらいの距離を1時間ほどかけて、で、まあ、週何回か歩いてますけど、
まあまあの距離やな。
まあ、でもね、土日とか近所の公園歩いてると、やっぱそのもっとがっちりした格好した、もう走ってますっていうような人結構見るよ。
あ、みんな健康に気使ってんねん。
まあ、俺はねもうちょっと緩くやってるけど、まあ、それでもただの散歩にならないようにちょっと早めのペース でちょっとこう心拍数が上がる、ちょっと息が上がるなぐらいのペースで、こうちゃんと呼吸とか意識しながら姿勢よく、まあ、ある程度の歩幅で歩くようにはしてるけど。
まあね、季節もいい感じになってきたからね。
あ、でもね、まあ、そこそこの年齢やし、でそんな若い時のスポーツ経験もないのに、なんかちょっと急に割とこうがっつり運動を始めたんで、ちょっとやりすぎるとね、やっぱり膝が痛くなったり腰が痛くなったりするの。
あ、気ぃつけんと。
だからもうこっからはもうほんま自分の体と相談しながら、あ、もう今日はちょっと膝痛いから歩くんやめとくかとか。
無理はしたらあかんからな。
まあ、体重もね、この感じだとそんなすぐにはもう減りそうにないんで。
まあ、でもそんなすぐに結果求めんでええんちゃ
う。だからね、キンザップはもうそんな結果にコミットしない。
もう無理せず楽しくやろうと。
いや、でもね、この1ヶ月ぐらいかな、なんかこうやっぱ毎日ちょっとでも体を動かすっていう習慣が身についてきてるくると、やっぱ今までいかに運動不足だったかっていうのよくわかるし。
まあ、そうやろな。
でね、やっぱりその体を動かすと気持ちいいんだなっていうのが、なんかちょっとこの年になってやっと分かってきた。
今まであんだけスポーツ嫌いや言うてたの。
まあ、自分一人でもう自分のペースで好き勝手やってるんで、別に誰にも文句言われへんし、あとね、やっぱその自分の親とか見てると、やっぱその年取ってくるとやっぱりだんだん筋力は落ちていくやん、
はい、
でやっぱり年取って体の元気な人ってやっぱり何かしらやってるって。
あ、
だからその10年後20年後にその自分の体力とかそのクオリティオブライフみたいなのをどんだけ落とさずに年重ねていこうかっていうのを考えた時に、やっぱその今からちょっとずつでもやっぱこういう体を動かすっていう習慣を身につけておいた方がいいんじゃないかなと思ってて。
まさ大事やろな。
やっぱその毎日適度に体を動かしてると、やっぱ体調もすごくいいし、やっぱその体を動かした後の食事ってやっぱすごく美味しいのよ。
あ、なるほど。
あとね、これあんま大きい声で言えないけど、あっちの方もね、ちょっと元気にな
る。やっぱりその、やっぱ筋肉を鍛えると、やっぱこう、ホルモンのバランスとか、テストステロンが活性化されるみたいな、そういうこと。
まあよくわかんないけど、そういうことが自分の中で起こってんのかな。
へえ。今回は食事制限は全くしないの。
あ、ね、その、糖質制限みたいな極端な食事制限はしないけど、まあ、でもその夕食はその揚げ物の回数をちょっと減らして、で魚とか和食の回数をちょっと増やすとか、
油もんはちょっと控えるとか、
やっぱりそのスナック菓子、ジャンクフード、菓子パン、 インスタントラーメン、この辺控えてるかな、
我慢してるん
ていうか、もう自然と欲しくなくなる。
あ、でもお昼メロンパンとかよう言ってたやん。
いや、もうメロンパン長いこと食べてないもん。
マジで。
でね、朝はでも逆にちゃんと食べるようになったかな。でね、お昼はもう基本納豆ご飯。
はい、
で、そのダイエット中ってやっぱりどうしてもやっぱ間間で小腹がすくんで、その小腹対策をどうするかってすごい大事だと思うねんけど。
そんな時にオレオとか食べてたら元も子もないもんな。
俺がいつもようやってんのは、その野菜の酢漬けみたいなのを割とこう常備ストックしとくねん。その大根、人参、キャベツ、レンコンとか、まあ、割とこう歯ごたえのある野菜をこう酢漬けにしといて、まあ、間をお腹空いた時とか、もうお昼納豆ご飯と一緒にポリポリポリポリ食べたりとか、
まあ、割とこう食べ応えっていうか満足感って大事だもんな。
でこの間もあの殻付きの落花生ちょっと安く売ってたから、そういうの買ってきて、まあ、おやつ代わりにしたり、あとその小魚をおやつ代わりにしてる時もある。
昭和の子供か。
もうとにかくよく噛んでゆっくり食べる。もうこの一言に尽きる。
あ、よく噛んで食べると食事の満足感も上がるし、食べる量も自然に減ると。
いや、だからね、柔らかいもん早食いするから、ついつい食べ過ぎるし、また食べたくなる。
まあでも夜中お腹空くことだってあるでしょ。
でもどうしても我慢できん時は、あの砂糖抜きのカフェオーレを作ってちょっとだけ飲んだり、あとね、もう最悪卵とわかめのスープをまあちゃちゃと作って、でちょっと片栗粉でとろみつけて、なんかそういうのでお腹ごまかしたり。
割と節制してんねんな。
あ、でもね、全然辛くないよ。
ほんま。
もう晩ご飯はやっぱちゃんとしたもん食べるようにしてるし、たまには揚げ物も食べるし、でまあ、週1回ぐらいはおやつらしいおやつ食べたりもするしな。
決して無理はしないと。
俺ね、あと改めて思ったのが、あのテレビって食い物食ってる番組多いな。
グルメロケみたいな。
ああいうのね、夜中に見てたら目の毒やわ。
食べたなるもんな。
最近なんかこうテレビとかでグルメレポートみたいなの出てきたら、もう即チャンネル変えるもん。
でも最近ネットの動画でもなんか若い女の子が出てきて、こうガツガツ飯食うのとか流行ったりしてるや
ん。あんなもんね、若いうちだけやで、できんの。
まあでも考えたら、あの NHK の、 あのみんなで筋肉体操やっけ、
あの武田真治と謎の庭師が出てるやつ、
ああいうのが評判良かったり、あとあのいろんな芸能人のパーソナルトレーナーやってる女の人、
あや、
ああいう筋肉女子みたいなのがちょっと人気あったりとかさ、
あの女優の佐藤ひとみがな、
ライズアップで痩せて綺麗になったりでな。
俺はでも前のちょっとぽっちゃりしてた頃の方が好きやねんけどな。
さ、この日の問題。
まあ、でもそういうシュッとした体への憧れみたいなのは男女ともにいつの時代もあるんやろうけど、
まあ、でも美味しいものも好きなだけ食べたいと。
あ、でもね、その楽して痩せるみたいなのも絶対ありえないんで。
そらそうよ。
まあでもね、 やっとこうなんかちょっと運動不足を解消できる習慣がこう自分の生活の中にこう自然に身についてきて、体調もいいんで、ここちょっとでも続けていければいいんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。
QQ Radio.